寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は7月1日に収録をさせていただいてるんですけれども、はいはい、パーム油火力発電朗報が入ってまいりました。
そうですね、とっても嬉しいです。これも世界的にも発信できる素晴らしい結果だと思います。ということで今日はお二人のですねゲストをお迎えして、はい、ちょっとリモートなんですけれども、ご紹介をさせていただきたいと思います。大西さんと森本さんなんですけども、では自己紹介お願いしていいですか。
はい、私は、北地区環境保全委員会の大西と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、舞鶴西地区の、環境を考える会森本です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。今日はまあこうしてお二人にですねご参加いただいて、まずビッグニュースというか今日、森本さんの方にニュースが入ってきたということで、ぜひご紹介いただいていいですか。
はい、そうなんですよ。今朝の10時ぐらいにですね、アンプから電話がありましてですね、
はい、
本日から解散手続きに入るという連絡がありました。
ちなみにアンプというのは、
MGI のその投資会社ですね。
はい、舞鶴グリーンイニシアチブのこのパーム油火力発電所を推進する、まあ、母体となる会社ということですよね。
そうですね。
はい。
はい、アンプさんはですね、まあ、かなり前からもう本当に辞めますって言われてたんですけれども、
はい、
まあ、再度当初から述べてるようにですね、次の会社も現れてないですし、探してもないです。今日から手続き入りますっていうことです。
非常に、まあ、紳士的というかきちっとそういったところをお伝えいただけたというのは非常にありがたいことだなというふうに思うんですけども ね、はい、でも本当に特に北自治会においてですね、お二人のこのご尽力、すごい努力によってですね、こういう結果をもたらすことができたということで、もう今朝も私朝からですね、パーム油はいらないって脳の旗を上りを10本、撤去することができて、本当にもうありがたいなという思いでいっぱいです。ということで、今回この結果を得ることができたという背景にですね、まあ、いろんなのお二人を含めて地元の住民の方々のご尽力があったと思うんですけれども、そのあたりについてちょっと大西さんの方からも触れていただけますでしょうか。
はい、北地区環境保全委員会っていうのは、今もありましたように北自治会の諮問機関で、
はい、
昨年度からいろいろと、住民の皆さんが懸念あるいは不安をお持ちになっとって、まあ、そこで、当初検討委員会という名前で組織ができたんですけれども、
はい、
検討委員会というと、前向きに考えるの会のように、ちょうど聞こえてしまう部分があるので、
はい、
環境保全委員会という名前に改めて、取り組みました。それこそ、90数パーセントを超える、署名も、
はい、
皆さん書いていただきましたし、
はい、
また、どういう点が不安なんだというアンケートについても、ほぼ全員の方が、
はい、
心よく、アンケートにお答えいただいたり、まあ、そういう中でですね、
はい、
取り組みを進めてまいりました。
はい、
で、まあ、特に隣にいる森本さんですけれども、
はい、
舞鶴の西地区を考える環境の会 との連携の中で、はい、たくさんの NGO、環境、団体あるいは、まあ、いろんな組織とつながることができて、
はい、
そこの連携、横の連携がこの、建設中止に至る大きな力になったように思います。
確かに世界中からもね、ボリビアからも来ていただいたりしましたもんね。
そうですね、
はい、でその中でやはりあの連携ということを考えたときに、やっぱ福知山のあのパーム火力発電所すでにあるわけですけれど もうあれを、火力発電所に対する住民の皆さん方の反対運動、これもかなり大きな力になったんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりは森本さんいかがでしょうかね。
もう本当にその通りです。あのちょうど土曜日にですね、私、はい、あの福知山に行ってですね、あのお礼を言わせてもらってきたんです。
はあ、
本当にもう舞鶴の勝利があるのはもう福知山の方々が最初に告発してくれたからだと。
はい
はい、もう本当にあの舞鶴を代表させてもらってですね、あの皆さんにあのちゃんとお礼はあの言わせてもらいましたんで、
はい、
あの感謝は伝わっていると思います。
なるほど、はいはい、まあ、私も実際にあの福知山寄せていただいて、あのそこの反対の運動委員長されている、三谷さんでしたっけ、
はい、
お話も聞かせていただきましたし、この前のラジオでもお伝えしましたバイオマスのね、ことについて、5歳の男の子が本当に家の中でも困ってるんだというお母さんのそういった辛い思い、また自分のその体験を、まあ、経営者の方に対してお手紙を出してくれたっていう部分、こういったことも含めてですね、小さな力の積み重ねが同じように今回舞鶴では構想していい結果をもたらすことができたということで、本当に住民の皆さんの小さな努力っていうのがもう何としても素晴らしい、かけがえのないもんだなということを実感したわけですけども、まあこの北の自治会の皆さん方、まあ大西さん森本さん中心に特にいろいろ勉強される、例えばきっかけになった、これ危ないぞと思われたっていうふうなところのきっかけって何があったんですかね。
はい、あの私も一番最初に行動したことは福知山に見学に行ったことです。
はい、
工場を見ました時に、そんなに大きな騒音でもないな、あるいは匂いもそんなにきついものではないなというふうに思ったんですが、
はい、
すぐに住宅を回ったんですね。
はあ、
そうすると一軒一軒回るとですね、もうとんでもない匂いだとか、はあ、あるいは僕もう寝られないっていう、うん、まあ、そういう皆さん訴えられました。
はい、
そこで自分でも、まあネット上ですけれども、いろいろと全国のパーム油発電所を調べました。
あ、なるほど、はい、
そうすると、まあ、福知山や舞鶴のような近隣に住宅があるところに発電所があるところは他にないんですよね。あ、
そうなんですか。
はい、ですからこれはちょっと問題があるんじゃないかっていうことで、
はい、
ずっと調べたんです。
はい、
その中で、まあ、専門家の方にお話を聞いたり、環境団体の方にお話しを聞く中でですね、
はい、
一つはノックス、窒素酸化物のことですね。
はい、
毎時1時間に240立方メートル出るっていうんですけれども、
はい、
この数字を聞いても誰もピンと来ないですよね。
そうですね、私もピンと来ないですね。はい、
で、まあ、あの住民の皆さんも、まあ、そういう数字を聞かれてもピンとこないので、私は大型トラック1台が走行する量を調べました。
ああ、なるほど、はい、
そうすると1000メーターを大型トラックが走るのに大体 3.6 グラムぐらいしか出ないんですけれども、
はい、
この量をですね、1時間この発電所が出す量で割ってみますと、
はい、
9万3000っていう数字が出るんですよね。
はい、
つまり発電所の近くのですね、ニトリ、から、
はい、
トレトレセンターまでがだいたい1キロぐらいなんですけども、
はいはい、イメージしやすいですね、そう言っていただくと。はい、
9万3000台の大型トラックが通過する量に匹敵するということが分かったんです。
はあ、
これは大変だと。
そうですね、
思いました。
はい、
もう一つはですね、騒音の問題です。
はい、
学習をあのメンバーで相談している中で、ある、まあ、女性の、委員が、
はい、
国のこれ規制を超えてるんじゃないですかっていうふうに図面を見ながら発見してくれたんですね。
はあ、はい、
実は騒音の規制には2つの法律があって、
はい、
1つは事業者が 事業者側が、に規制される数値、もう一つは、はいはい、人民の権利として、健康や、
要するに命を守るということですよね。
そうですね、
はいはい、
こういう法律があるんですね、
はい、
後者の方の法律が満たしていませんでした。
なるほど、
これに気づいたんですね、女性会員が。
そこに気づかれたわけですね、
はい、はい、まあ、それでその問題を中心に学習を積み重ねて、
はい、
市の方に訴えていったと、
はい、
まあ、そういう経緯です。
なるほど。大体どれぐらいの件数、まあ、193個っていうふうに新聞にも載ってましたし、でそこで188個の方々が反対をに署名いただいたということですけども、その193個のうちどれぐらいがその基準値を超えるところのに住んでらっしゃるという形になってたんでしょうか。
はい、おそらく半数以上は引っかかっていると、はい、
そんなに多くですか、
はいはい、なんとそれをですね、
はい、
舞鶴市も、
はい、
日立造船所もですね、
はい、
気づいていなかったのか無視したのか分かりませんけれども、
はい、
本来いわゆる住民側の視点に立った考えでなかったのですか、
なるほど、
チェックをしてなかったようです。
うん、それでも命に関わる問題ですからね。産業優先という、まあ、いつも私もラジオ新聞等で書かせていただいている話もさせていただいているんですが、やっぱ命の物差しが最も大事で、まあ、経済の物差しを優先してはいけないということもずっと言い続けているんですけど、今まさにおっしゃっていただいたところで命の重要性ということがちょっと失われていたような状況が舞鶴市の説明の中にもあったということですよね。
その通りです。
はあ、まあ、こういったことを受けてもうこれは大変だということでも猛勉強されたということですよね。
はい、そうです。
世界的に見てもこれ住民の方々の、まあ、言えば今言った193個の中のお住まいになっている方々だけで猛勉強してここまで撤退まで持っていったというのは本当素晴らしいことだと思うんですけども、ちょっと今日お時間がそろそろ参ったので次週につなげたいと思いますけれども、本当に今日のところまずおめでとうございますということを再度申し上げて、今週の番組一度終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。今回の番組へのご感想、また田中さん、そして大西さん、森本さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775.jp までお願いします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、そして今回はリモートで大西さん、森本さんにもご出演をいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。